On October
6, 1536年10月6日、ベルギーのブリュッセル近郊にあるビルボールデ城の地下牢から男が連れ出されました。彼は1年半近く暗く、ジメジメした独房に閉じ込められていました。城壁の外に連れ出された囚人は木製の杭に縛り付けられ、最後の祈りを口にしました。 主よ、イングランド国王の目をお開きください。その後処刑され、遺体は火で焼かれました。この男は何者でしょうか。どのような罪で政治的権力者と宗教指導者から激しく非難されたのでしょう。彼の名はウィリアム・ティンダル。罪状は聖書を英語に翻訳し出版したことでした。ティンダルは コロンブスが新世界に向けて航海した時代にイングランドで生まれ、オックスフォードとケンブリッジで教育を受け、カトリックの聖職者になりました。ギリシャ語、ヘブライ語、ラテン語を含む8つの言語に通じていました。ティンダルは聖書を熱心に学び、司祭と一般信徒に広く見られた聖文に対する無知に心を悩ませていました。 聖文を一般大衆の手に渡すべきではないと主張する聖職者との激しい論争の中で、ティンダルはこう宣言しました。神が私の命を守ってくださるなら、畑を耕す少年をローマ法王よりも聖書に精通させよ。彼は聖書を英語に翻訳するための証人を教会指導者に求めました。誰もが神の言葉を読んで実践できるようにするためでした。しかし却下されました。 聖職者以外のあらゆる人が聖文を直接手にすることは、教会の権威に対する脅威であり、真珠を豚に投げるのに等しいと考えられていたからです。それでもティンダルは困難な翻訳の技に着手しました。1524年、偽名を使ってドイツに移り、逮捕の恐怖に怯えながら多くの時間を身を隠して過ごしました。 ティンダルは献身的な友人の助けを借りて、新約聖書、後には旧約聖書の英語訳の出版にこぎつけることができました。この聖書はイングランドにこっそり持ち込まれ、多くの需要を生み出し、高い評価を受けました。そして幅広い人々の手に密かに渡っていきました。指導者は見つけた聖書をすべて焼き払いました。しかし、ティンダルの死後3年も経たないうちに、 神はヘンリー8世の目を開かれ、グレートバイブルと呼ばれた聖書の出版によって、英語で書かれた聖文が入手できるようになったのです。彼の役はその後行われたほとんどの英訳聖書の元となりました。中でも特に有名なのが、禁定訳聖書です。ウィリアム・テンダルのように、死をも厭わぬ犠牲を払って暗黒から神の言葉をもたらした人は、 多くの国や言語において他にも存在しています。私たちはそのような人々に恩義があります。またそれ以上に恩義があるのは、長年にわたって御言葉を記録して保存し、忍耐と犠牲を払ってきた人々のことでしょう。モーセ、イザヤ、アブラハム、ヨハネ、パウロ、ニーファイ、モルモン、ジョセフ・スミスなど多くの人々です。 彼らは聖文の大切さについて何を知っていたのでしょうか。莫大な費用と命をかけて聖書を手に入れようとした16世紀のイングランドの人々は何を理解していたのでしょう。私たちも理解すべきことです。死の迫っていた預言者アルマは民に関する神聖な記録を息子ヒラマンに託しました。そして告げました。 聖文はこの民に多くのことを思い出させ、また多くの人に彼らの行いが誤っていることを納得させ、神について知らせて彼らが救われるようにしてきた。そして記録を保存するようヒラマンに命じました。記録を通して神がご自分の力を後の時代の人々に示せるようにするためでした。聖文を通して神は人々を救いと荣耀に導くために、ご自分の力を示されます。 アルマが語ったように、御言葉によって多くのことを思い出させ、誤りを明らかにし、悔い改めに導き、キリストにあって喜びを得られるようにしてくださいます。聖文は多くのことを思い出させてくれます。いつも主について、また主や御父との関係について思い起こさせ、 前世で知っていたことを思い出させてくれます。聖文は私たちの記憶を広げて、自分で経験したことのない時代や人々、出来事について教えてくれます。私たちの中で航海が分かれるのを目にし、モーセと共に水の壁の間を渡っていった人はいません。山上の水訓を聞き、ラザロが蘇るのを目にし、救い主がゲッセマネと十字架で苦しまれるのを実際に見た人はいません。マリアと共に空になった墓の前でイエスが蘇られたと二人の天使が証しするのを聞いた人はいません。バウンティフルの地で救い主の招きに応え、一人ずつ進み出て釘跡に触れ、涙で救い主の足を濡らした人はいません。聖なる森でジョセフ・スミスのそばにひざまずいて御父と御子を見つめた人はいないのです。しかし私たちはこれらすべてのこととさらに多くのことを知っています。聖文の記録が多くのことを思い出させ、知らなかったことを教えてくれるからです。これらの事柄を心と思いで理解するとき、神と御子に対する信仰が根付くのです。また聖文が多くのことを思い出させてくれるので、自分や昔の人々が学んだことを忘れずにいられます。記録された神の言葉を持たない人や無視する人は、最終的に神を信じなくなり、自分が存在する目的を忘れてしまいます。皆さんはエルサレムを去るときに真鍮板を持っていくのがリーハイの民にとっていかに大切だったのか覚えているでしょう。神と来るべきキリストの贖いについて知る上で欠かせないものでした。リーハイのすぐ後にエルサレムから出てきた別の民は聖文を持っていませんでした。300年から400年後にリーハイの子孫が彼らに会ったとき、彼らの言葉はなまっており、創造主の存在を否定していました。ティンダルの時代に聖文について無知な人が多かったのは、自分の言語で理解できる聖書がなかったためでした。今日聖書などの聖典はすぐに手に入りますが、それを読もうとしないために聖文について無知な人の数が増えています。その結果、彼らの祖父母が知っていたことを忘れてしまうのです。神は聖文を使って誤った考えや偽りの言い伝え、壊滅的な影響をもたらす罪を正されます。思いやりに満ちた神は、私たちが不必要な苦しみや悲しみに遭わないよう、そして神のようになれるよう助けてくださいます。例えば聖文は現代に再び蔓延している古い哲学が誤りであると指摘しています。それはコリホルの哲学です。絶対的な道徳基準などは存在せず、人は皆自分の素質に応じて栄え、自分の力に応じて勝利を得る。また人がすることはどんなことも決して罪にならない。また人が死ねばそれで終わりであるという哲学です。コリホルの問題を解決したアルマは、神から与えられた道徳の規範が存在することを疑っていた息子のコリアントンに手を差し伸べました。性的な罪を犯していた息子にアルマは愛情を込めて諭しました。我が子よ、あなたはこのことが死の目から見て忌まわしい行いであること、罪のない者の血を流すことや聖霊を否定することを除いてどのような罪よりも非常に忌まわしい行為であることを知らないのか。一世紀前とは状況が完全に変わって、今日ではアルマの教えに反論する人が数多くいます。道徳は相対的なものであるとか、神の愛により全て許されると主張する人がいるでしょう。神が存在するなら全ての罪は神の愛により許されるから悔い改めは必要ない、あるいは簡単に告白するだけで十分だというのです。そしてイエスは公平な社会を目指すように教えているが、個人の生き方や行動には干渉されないと考えています。しかし愛ある神は、悲しい経験をしてから悪事は決して幸福を生じたことがないと理解するようにはされませんでした。神の戒めは現実を知らせる声であり、自らが招く痛みに対する防御です。聖文は何が正しく真理であるかを測る試金石です。真の幸福は神の正義を否定しても罪の結果から逃れようとしても得られません。 神の御子の贖いによる恵みを通して悔い改め許されることによって得られるのです。聖文は市民社会を維持する上で不可欠な原則や道徳的価値観を教えてくれます。それには高潔、責任、無視の心、忠実、慈愛などがあります。聖文には真の原則を尊ぶ時にもたらされる祝福と、それを個人や文明が無視する時に降りかかる悲劇がありのままに描かれています。聖文にある真理を無視あるいは放棄するなら、社会に必要な道徳の土台が崩れて衰退が始まります。そしてやがては社会を維持する制度や機関が失われてしまうのです。結局すべての聖文の第一の目的は、私たちの心を父なる神と御子イエス・キリストへの信仰で目指すことです。それはお二方の実在を信じる信仰、不死不滅と永遠の命をもたらす計画を信じる信仰、幸福の計画を可能にするイエス・キリストの贖いと復活を信じる信仰、イエス・キリストの福音に従って生活する信仰、そして唯一真の神と神が使わされたイエス・キリストを知る信仰です。アルマが語ったように、神の言葉は心の中に植えられた種のようなもので、成長し始めると信仰を生み出します。信仰は学術的な追求を目的として古代の文字を研究しても得られません。考古学的な発掘や発見によっても得られません。科学的な実験によっても得られないのです。奇跡を目の当たりにしても得られません。それらは信仰を確認し歓喜することはあっても生み出すものではないのです。信仰は神の言葉を聞くときや読むときに、聖霊から心に、すなわち御霊から霊に与えられるのです。そして信仰は御言葉をよく味わい続けることで成熟していきます。聖文にまつわる聖文の中の話は、私たちの信仰を強めてくれます。例えばキリストに直接来てもらわなくてもしもべが癒された百卒長の信仰や、主人の食卓から落ちるパンくずでもいただきますと訴えて娘を癒してもらった謙遜な異邦人の母親のことが思い浮かびます。また苦悩するヨブの声が聞こえます。たとえ彼が私を殺そうとも、私はなお彼を信頼する。私をあがなう者は生きておられる。末の日に必ず地の上に立たれる。私は肉にあって神を見るであろう。また多くの大人から憎まれ迫害を受けたまだ少年だった預言者の決意を聞くと勇気が湧いてきます。私は次元を見た。私はそれを知っていた。神がそれをご存知である。私はそれを否定できず、またそうする勇気もなかった。聖文はキリストの教義を解き明かすので、聖文には御父と御子を明かしするという役割を持った聖なる御霊が伴っています。したがって聖文を読むことは聖霊を受ける一つの方法です。もちろん初めから聖文は聖霊を通して与えられています。同じ御霊が聖文が真実であることを明かしするのです。注意深く丹念に研究してください。深く考え祈ってください。聖文は啓示であり、さらなる啓示を与えてくれることでしょう。聖書に加えてモルモン書、教義と聖約、高価な真珠など900ページに上る聖文を与えられていることが、どれほど大きな祝福か考えてください。さらにこれらに加えて、この大会のような機会に預言者が聖霊に通じて語る言葉、すなわち主が聖文と呼ばれる言葉が、テレビやラジオ、インターネット、衛星放送、 CD、 DVD、 印刷物を通してあふれるほど与えられています。歴史が始まって以来、これほど多くの聖文に恵まれた民はいないと思います。それだけでなく、すべての男性、女性、子供たちがほとんどの場合、これらの神聖な聖文を自分の言語で所有し研究することができるのです。これはウィリアム・ティンダルの時代の人々や過去の神権時代の生徒にとって、なんと素晴らしいことなのでしょうか。 主はこの祝福を与えることによって聖文を常に用いる必要性がどの時代にも増して高いと語っておられるのです。なすべきことをすべて告げるキリストの言葉を常によく味わえますように。私は聖文を学んで深く考えました。そしてこの復活祭の時期に御父と御子について聖文に掲示されていることが真実であると明かしします。イエス・キリストの御名により、アーメン。